素敵な礼拝堂はあまりないだろうと思います。聞いてみたら明治20年ぐらいに作られた、100年少し経っているんだそうです。明治学院は歴史のある学校です。皆さんの座っているその椅子に100年を超えていろんな人が座り続けたんです。そしてここから光が来てますけど、光の方に座った。天井を見ますと随分剥げてます。そこにも白いのがあったり、あそこはちょっとこう板が外れてたり、きっといろんな学生や教授たち、また職員たちがここにいろんな思いで座り続けたんでしょう。100年も前。私もキリスト教主義の学校に通いました。 ICU という大学です。そこにもチャペルがありましたけれど、今日のこの人数よりは少し多いですけれども、大学礼拝には決して多くの人は集まりませんでした。随分ともっともっと大きな礼拝堂に、正面に大きなパイプオルガンがあって、賛美歌の時は誰の声も聞こえないような、オルガンしか聞こえないような礼拝でした。私は毎週礼拝に行ったわけじゃありません。でも時々それも席の一番後ろの方でぽっつりと座った。礼拝堂に行く時はいつも友達は誘いませんでした。いつも礼拝堂は一人でポツンと座りました。そして後ろからみんながポツンポツンと座っている様子を見ながら時間を過ごしました。交代交代に私のような人が話をしてくれて、そのすべての言葉は記憶に一つも残ってません。ただ何事かを一生懸命語ろうとしている姿だけはよく覚えていますけれども、どうしてあの礼拝堂に時々ですけれども座りたくなったんだろうか。それは礼拝の時間だけじゃありません。大学生活の中でふとあの礼拝堂に座りたいと思って静かに座っていたことがあります。私はどうしてだろうか。大学の終わりの頃に私は一人の詩人に出会いました。ケネス・パッチェンという人です。この人のことは私はよく知りません。ただこの脊髄に縁の障害を受けて、しかしジャズに加わりながら、どちらかというとドラッグをしたり女性関係の問題を起こしたりというスキャンダルスな人だったようです。例えばケネス・パッチェン詩集、これは大学の時に買ったものですけれども、表紙にはこういう詩が載ってます。彼女の乳房は僕の手の下でバラになる、彼女の肩に僕の歯型が残る。とても大学時代でも少し買うのに勇気が必要だった詩集です。その中にこういう詩があります。僕はいつもここへ帰ってくるという 詩です。僕はいつもここへ帰ってくる、僕はいつもここへ帰ってくる。木の葉に叫び、そして吠え、驚きの目が空から僕を見ている。おお、驚きの目が空から見ている。僕はいつもここへ帰ってくる。この門へ、この玉座に、この祭壇に、僕はいつもその不思議さに帰ってくる。驚きの目が空から僕を見ている。そして僕はその不思議さの他にこの世に何があるのだと思う。おそらくここで、この門へ、この玉座に、この祭壇に僕は帰ってくるというんですから、きっと礼拝堂のことだと思います。女性の問題があり、あるいは脊髄に障害があり、ドラッグをし、けれどもいつの間にかいつも帰ってくる場所がある。そしてその場所に帰ってくると 驚きの目が空から僕を見ているって言うんです。もしかすると私たちが繰り返し礼拝堂に帰ってくるのは空から僕を見ている驚きの目に出会うためかもしれない、そういうふうに思うようになりました。さっき聖書をご一緒に聞きましたけども、これは放蕩息子の例えと呼ばれるものです。聖書の中で最も有名な物語の一つです。これには私は苦い思い出があります。話の筋は今日初めて聖書を読んだ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、父親に2人の兄と弟の兄弟がいて、弟の方が父親から財産を分けてもらって、そしてそれを持って遠くに旅立って放蕩の限りを尽くした。酒を飲んだり女遊びをしたっていうことでしょう。そしてついに使い果たした、そういう物語です。私これ苦い思い出があるのです。15年ほど前のことです。北陸学院というこの石川県にある高校の修養会がありました。私は金沢で牧師をしていましたから、そこに招かれて高校3年生の女の子たちが集まって、9月でしたけど2泊3日聖書を読んだりいろんな話し合いをする会を持つんです。その時に私はこういう話をしたんです。タイトルは家出のすすめという題です。9月ちょうど高校3年生の女の子たちがこれからどういう進路を選ぼうかということに悩み始める時期です。その時に私はこういう話をした。どうか親を捨てなさい。金沢の都市にあって皆さんの中には東京で勉強したい、大阪で勉強したい、そういう人たちがいるでしょう。けれどもそれに一番反対するのは父親であり母親です。だからどうか家出をして自分のやりたいことを見つけて、自分の希望を一生懸命親を説得して、それが聞き入れられないならそんな家出てしまいなさい。1週間後のことです。その責任を持っていた聖書の先生から電話がありました。先生の言う通りにした学生が2人出ました。家からいなくなってしまう。それでこう一体親はもちろんどうしたのかと思います。そして一生懸命あるいろんなものを探すと、先週言っていた修養会のキャンプのこのしおりがある。それを開けてみると家出のすすめと書いてある。そして懸命にこのメモを取ってあったそうです。母親を父親を時には捨てなきゃいけない。そしてですからその学校は大変なことになったと思いますけれども、その子供たちは 2、3日後帰ってきて私も安心をしましたけれども、けれども私はやはりある意味でそう思っているのです。本当の自分を見つけるためには時に親だって捨てなきゃいけない。この放蕩息子の例えはいろいろな読まれ方がします。その一つは青年の自立の物語というのです。親元にいるのではやりたいことができません。自分が本当に何をしたいかもはっきりわからない。親がいちいち指示をするからです。だったらば先にお金をもらって出て行ったらいい。皆さんの中にどれだけ地方の出身者がおられるかと思います。学生さん地方ですか？東京？大学生になるっていうのはこのある意味では自立をすることです。あるいは地方から来た人はもっとだと思います。私たちこの教授あるいは職員たちの中にも地方出身者がいるでしょう。もう親に管理されることはない。やりたいことをやってみたらいいんです。けれどもそのようにしてみて改めて思うことがあります。それは本当に自分がやりたいことをやることで自分が見つけられるのかということです。私も学生時代やりたいことをやりました。今から思い出すと心の痛むことをたくさんしました。 この放蕩息子の例えは、この息子がやりたいことをやっていたときには自分は見つからなかったというんです。先ほどここから読みました15節ですけども、17節です。そこで彼は我に返っていった。英語ではこう He came into himself と訳します。本当の自分が分かったんです。本当の自分がいつ分かったのか、この親から離れて好き放題の自由をしている時だったのか。そうじゃない。それが全て破綻をして、自分が実は何もできない人間だったということを知った時、その時に初めて自分が誰だか分かったというのです。自分を見つけた。ある人はこの放蕩息子の例えをもう一つの題をつけます。それは故郷を喪失した現代人の物語。みんな私たちは自分が誰であるかを探したいんです。本当の自分がどこにいるか分かりたいんです。これは青年の自立の問題だけじゃありません。中年の自立の問題です。老人の自立です。中年であっても老人であっても、自分が一体本当に何をしたいのか、なんでこんなに毎日我慢していなければいけないのか探したいんですけれど、故郷を喪失している、現代人は故郷を喪失しているとその人は言うんです。この息子は言うことができました。ここを立ち父のところに行っていよう、あのふるさとに帰ろうと言えたんです。けれども私たちは時々一体どこに帰ったらよいのか分からなくなります。この物語の続きは、この息子を父親が抱きしめたというのです。よく帰ってきた。けれども私たちの父親たち、母親たちは違います。まだ幼い日のように自分がしたことを全部お父さんやお母さんに話して抱きしめてもらえるなどということはもうありません。帰りたいんです。でも帰れないんです。けれどもこの話をなさった主イエスキリストは不思議なことをおっしゃる。それはあなたにも帰る場所があるって言うんです。この息子は父親のもとに帰るときに一生懸命詫びる準備をしました。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。そして彼はそこを立ち父親のもとに行きます。その続きはどうなっているか。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。まだ遠く離れていたのに父親はこの弟を見つけ合っているんです。どうしてでしょう。もしもこの父親が、この息子はもういらない、あんなやつは知らない、そして今にいてバラエティテレビを見ながらビールを煽っていたら、父親息子を見つけることはできません。玄関にいるんです。けれども玄関からは出てこない。探しに行って首根っこを捕まえて引きずり返すわけじゃないんです。そのものが本当に自分を見つけてほしいんです。本当にその私たち一人一人がこの生き生きと生きることを願っているんです。だからずっと待ってる、振り向くのを待ってるんです。ところがこの弟がちょっと振り向いて 2,3 歩歩いただけで、父親は遠く離れていったのに彼を見つけて哀れに思って走り寄ったっていうんです。そして息子が一生懸命お詫びの練習をしていた言葉を全部言わせません。息子はせめてこのことだけは伝えたいと思う。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。けれどももう一言あったはずなんです。帰り道に一生懸命準備してきたもう一言があった。それは雇い人の一人にしてくださいということです。けれども父親はそのことを言わせません。あなたは私の子だ、そして抱きしめてください。そしてパーティーが開かれたというのです。この弟は 我に返った、自分を見つけたと言います。これはどこで見つけたんでしょう。自分が愚かで何もできない人間だっていうことでしょうか。私は違うと思います。我に返ったっていうのは父親に抱きしめてもらったっていうことです。帰る場所の中に帰ることができたということです。本当の自分というのはどこか遠くにあるのではない、神の腕の中にある。神様の手の中に抱かれている私たちが本当の自分だというのです。あるカトリック教会に属する哲学者がいます。この人がこういう文章を書いています。朝日新聞に以前、もう随分前ですけども、自分と出会うっていうコラムの連続がありました。そこでこう書いてるんですね。今の時代は本当の自分は誰か、自分と出会おう、そのことをみんなテーマにして探し歩いてるけれども、自分は本当の自分となんか出会うことはできない。なぜならば本当の自分がどんなに醜いか、そのことを少しばかり知っているからだ。でもその自分であってもイエス・キリストの光の中に丸ごと立たされている。その許しの光の中にいる自分となら、かろうじて出会うことができるかもしれない。この人は離婚を経験している人です。一度愛したいと思った女性に対する愛を貫けなかったのです。愛されたいという思いが裏切られたことに自分はやはり耐えられなかったのです。私は青年の自立の物語、家出の物語というのは若者だけのものじゃない。私も40半ばになりますけども、まだ自分が誰だか分かりません。そして自分がやりたいことを見出そうと一生懸命になります。牧師の生活をします。こうして説教をします。本も書いています。ラジオにも出ています。けれども同時に思うんです。自分がやりたいことをやるために周りの者たちどれほど傷つけていることだろうか、そして自分自身をどれほど傷つけていることだろうか。若い時代ほど無茶なことはしなくなったかもしれませんけれども、やはり私は大学時代思い返すと心が痛いのです。自分を探すと言いながらどんなに人を傷つけたことだろうか、自分を傷つけたことだろうか、そうしなければ自分が見出せないと思っていたことだろうか、そしてそれは今も抜け切ることができない。けれどもここに座ることができるとです。皆さんもまたこれから時々礼拝堂においでになるでしょう。そして100年続いたこの礼拝堂の中に座るでしょう。どうして繰り返し100年もの間礼拝堂が潰されずに残ったのか、きっと私はこう思うんです。ここに本当の自分がいるからです。驚きの面の中に立っている自分です。私たちはまだ父親に抱きしめてもらうことはできませんけれども、ここで父親に向かって向き直ることはできるはずです。その時もしかすると戸口から大きな足を立てて父親が今すぐここまで来ていてくださるかもしれない。私はそのことは本当に確からしいことだと思っています。ここに皆さんがいます。ここにあなたの本当の姿があります。祈りましょう。父よ、 あなたのもとに帰ります。どうぞ許してください。一生懸命生きています。けれど時に自分が何をしているかさえわからなくなります。どうかあなたが、あなたの眼差しに映る私どもの姿を見出させてください。どうかこの小さな礼拝をあなたが帰りに続け、ここにあなたの恵みを共に生きることができますよ。集った一人一人を私は知りません。しかしあなたは知っておられます。どうぞその旅路をなお続くかもしれないしばらく痛ましい旅路をあなたが許しの眼差しの中に置き続けてください。主イエスキリストによって祈ります。アーメン。